はい、じゃあね、殺人の追憶の中でね、こういうシーンがあるっていうのを言うとね、
はい、
一つ一つの表現の意味がね分かってくるのよ。なんか、うん、女学生たちがなんか動員される場面とか出てくるの、何なんだろうなって思うんだよ、よく知らないと。でもそれは大統領閣下が送迎されてる車を送迎しに行ってるんで動員だみたいなこと書いてたりするんだよ、
はい、
とかね、あのね、刑事たちが結構乱暴にデモ隊を鎮圧するシーンがあるのよ。え、そこまでしていいのって思うんだけど、
はい、
あ、でもその時だったら当たり前だったんだみたいな。だって大虐殺するぐらい行くんだから、はい、警察もそんなに行くんだよ。で、その民主化につながるある重要な拷問事件があるんだけど、それがね、はい、背景の方のテレビ画面のニュースとして流れてたりするんだよ、
はい、
うわーみたいな、
はい、
でね、この映画の中で明確になんかその軍事政権っていうのがなくなるっていうのをメタファーの意味で書いてるのが、一人 の、 その暴力的な刑事がね、いるんだよ。途中まで普通に刑事としてやってるんだけど、あることがきっかけで片足がなくなるのね、そいつので。物語から退場するのよ。でこれがはっきりとその暴力によって支配してた前途官がその国の中心から退場していくってことのメタファーになってんだよね。ってのがポンジュノの殺人の追憶を歴史的な背景が分かった上で見るとすげえみたいなこと超気づくの、面白いのよ。でもこういうことが今日紹介してる本、はい、今日触れた、去年やってた映画のことは触れてないかったりするんだけど、うん、その韓国映画から見る激動の韓国近現代史、チェ・スンオクさんの本に書いてありますんで、とても面白いんでぜひ皆さん、
はい、
でも総じた結論言うとさ、
はい、
最後の民主化が来るところまではずっとある意味負の歴史だから、最後言っちゃうと悪が勝ち続けんのよ。
そう
っすね。なんかが起こるぞ、いや起こんなかったか、はい、なんかが起こるぞ、起こんなかったかっつって。でもこの感情を韓国語で反っていうのね、あの恨むっていう字書くんだけど、
はい、
あれって僕ら日本人からすると恨みって読むだけじゃん、ちょっと違うんだよね意味。なんかもうしょうがねえか、でもいつか見てろよ、でもしょうがねえか、こういう気持ちのこと反っていうらしいよ。だから韓国の人たちのたまにあの反って言葉よく出てくるんだけど、そういう感情らしいんだよねどうやら。
うん、
このなんかもうなんかあったって結局変わんねえんだよな、でもいつか見てろよみたいな。でもイテウォンクラスってそういう話やん。
ああそうですね。
虐げられて、はい、めっちゃ。
ああ確かに、は
い。でも見てろよみたいな。
はい、
だから韓国の物語ってそういうの多いんだよね。
あ
でもね、今日僕、はい、そのキム・ソンクさんの話の本から話してるけど、もっとちゃんと知りたい方、あのですね、これ一松書院のブログっていうブログがネット上にあって、明治学院大学の名誉教授の秋月のぞみさんって方が書いてるブログがあるんだけど、
はい、
この先生のブログ超面白いのね。で、はい、基本韓国映画が国内でやるとき必ずこの秋月のぞみ先生がパンフレットに解説書いたり、パンフレットの解説書けなかったときにブログでいろいろ書いてしてくれるんで、はい、こっちも読むことをお勧めしますよ。僕必ずこっちも見てるから今、
はい、
もうこの大統領暗殺裁判のやつの時も秋月のぞみ先生のブログ僕チェックしてますから、
はい、
っていうので。でもここまで韓国の軍事政権時代の話、民主化までの話したけど、はい、去年さ全く違う角度でここから違う国の話なんだけど、
はい、
ブラジルの軍事政権時代の映画やってたんだよね。
うん、
I'm still here っていう、これもさすげえ話なんだわ、
はい、
もうだからこれとか見てさ、だから僕もこれソヨンさんにさ、ソヨンさんこっちも見た方がいいよっつって教えてさ、はい、でも草野さんのなんか自然な反応だなと思ったら、ブラジルにも軍事政権があったんですか、初めて知りましたって言ったんだよね、
はい、
でもやっぱ知らないじゃない僕らもさ、うん、でもこの I'm still here 見るとすげえなと思うよ。こっちはねすげえ、こっちはねファクションって言い方しないね、こっちはもう本当に実名で出てる、
はい、
うん、あの代議士がねある日行方不明になるんだよね。で、はい、はっきり言ってその時の軍事政権が殺してんだよ。でも、うん、軍事政権が殺したって罪認めるのに30年以上かかってっかんね。ずっと奥さんは国が もう死んでることは分かってると、
はい、
でも国が死ん自分たちが殺したってことを認めるための裁判を永遠にやり続けるんだから、
はい、
すごいよね。もうなんかその絶望えぐいんだけど、でもなんかさ少しここでね、
はい、
じゃあそういう今日一つのテーマであるファクション、こうフィクションとファクトを混ぜるっていう話、
はい、
でなんかこれ日本であるかな、特に近現代史であるかなって考えると、うん、実はあんまないのよ、
はい、
特にこの政治ものについてはないないというか、あるとしても、はい、ジャーナリストの角度から撮ったみたいなのとかしかなくて、
はい、
でこれねずっと僕ねこのこと最近ずっと考えてたの、はい、なんでかなみたいな、
うん、
でそれをねちょっと明確に答えを持ったんでその話をここからします、
はい、
できっかけはね、あの今日冒頭でも触れた今村翔吾さんっていう歴史小説家時代小説家の今村翔吾さんがリハックに出てる動画があるんだよ、はい、そこであの戦神のなんていうか制作秘話みたいなの喋ってんの、戦神ってのは本当にネットフリックスでドラマにしてもらうことを狙って書いたんだみたいなことを喋ってるすっごい面白い動画があるんだけど、
はい、
そこの中で、まあ、それはちょっと触れずに今村翔吾さんが歴史小説と時代小説ってこの2つ違いを説明してくれてるのがあるのよ、
はい、
わかる？歴史小説と時代小説って何が違うと思う？
なんでしょう、やっぱあれですね、ストーリー物語っぽく見るこう登場人物の目線で書くか、
あ
外からのその記録ジャーナリズム的な
目線なのか。ああでもそう、なんそうそうそう、あのね今村さんがやあの例えてるのは今あの歴史小説の方は大河ドラマですと、で時代小説の方は、はいはい、水戸黄門とか鬼平犯科帳みたいな、
はい、
言っちゃうと歴史小説の方がある意味史実を意識して書かれるもので、うん、時代小説の方は設定はその時代だけど、なんかそう出てくる登場人物たちはフィクションのものが多いと、はい、で日本ではなんていうかいつの間にかこの歴史小説の方が尊いものだってなってっちゃったみたいな、でそれはシンプルに、はい、これはまあはっきりと今村さんおっしゃらないけど、これ明確に司馬遼太郎のせいなのよ、司馬さんがあまりにも巨人すぎるので、はい、で司馬さんが言っちゃうと司馬さんが書いたことが僕ら歴史の真実みたいに思う側面もあるからさ、だから時代小説みたいに書くと最近ってか今もだけど、いやいやその時代にそんな、なそもそも忍者が火吹いたりせんやろみたいな、なんかそういうなんか野暮なツッコミが今もあるみたいな話を今村さんがされてるので、だから日本って特に司馬遼太郎以降はこのファクトとフィクションを明確に分けましょうっていうことが意識されちゃったんだよね、司馬さんのせいで、はい、でこのことをよりはっきりと書いた本を最近僕出た本で読んでね、
はい、
それが佐藤健一さんって方が書いてる歴史小説の嘘って本が新書で出てんの、
はい、
これすっげえ面白い本なんだけど、これそもそも僕何で知ったかっていうと、あの今大河ドラマで豊臣兄弟が始まったばっかりでなんだけどさ、 そのタイミングで文芸春秋プラスの YouTube チャンネルがあるんだけど、そこで歴史学者の磯田道史が喋ってて、はい、でこの本に触れたのね。そういえば最近佐藤健一さんっていうのは大学院で歴史学もやりつつその後歴史小説家になった方が書いたこの歴史学と、
はい、
その歴史時代小説をどう住み分けるかとか、
うん、
それについて書いてる本が出たんですってことを伊佐道史が喋ってたから、
はい、
あそんな本あるんだと思って僕は読んだんだよ。これは面白くてさ、はい、でまずこの文芸春秋プラス の豊臣兄弟の に関係するような2冊の本が出たってこの動画も超面白いよ、
はい、
なんかすっげえ、まあ、やっぱね歴史学者の推理力すげえなって思う。なんか、その中で磯田道史が豊臣秀頼の父親は誰かっていう推理をしたりするんだよね、
はいはい、
秀吉じゃねえのかよってこっちは思うけど、
はい、
秀頼の父親の重要参考人はこいつですよとか言ったりとかね、あと秀吉の歯がある神社に残ってたらしいんだけど、
はい、
その歯を現代の歯医者さんに見せてもらった時に、
はい、
その秀吉が若い頃はさ貧乏じゃん、
はい、
農民だからめっちゃ硬いもの食べてたけど年取って豪華な生活するか甘いもの飲むから、
はい、
もうね思考がすごいんだって。
あ、
だから普通思考がついてる歯っていう人は柔らかいものばっか食べてきたから歯がすり減ったりしてないはずなのに、うん、歯がガチガチにすり減っててこんなにびっちり思考がついてたっていうのはやっぱり一番下から一番上まで行った人の歯ですねとかいう話するのめっちゃおもろいのそれ、で 秀吉の口臭はすごかったんだろうなみたいな、それに抱かれてた淀殿はさぞすごい思いをしただろうなとかいう話です。めっちゃ面白いの。でもこの磯田道史もここで自分でわざとやってみせてるんだけど、つまりはさ歴史、本当にそういうものがあったっていう歴史と、はい、でも物語っていうのがさ、じゃあ、はい、はっきりと分けられるかって話なんだよね、
はい、
そう磯田道史がそうやって推理をするくらいに歴史に触っていくとき、それは必然的に物語の要素を帯びちゃうのよ。でその佐藤健一さんの歴史小説の嘘に書いてあって面白いなと思うのは、英語のヒストリーと、つまりは物語ストーリー分けられるのかっていう問いで、ドイツ語でヒストーリエとゲシヒテって語があって、
はい、
どっちも歴史って意味なんだって、
はい、
とかフランス語だとイストワールっていうのが歴史の意味だったり物語の意味になるとかで、
あ、もう一緒なんだ。
そうで、イタリア語もエッチがある、エッチがなくてストーリアっていうのが両方意味があるとか書いてある、ね、面白いでしょ。
はいはいはい、
時間が来ちゃった。じゃあ次、最後のチャプターです。